こんばんは、ケンです。
ミカです。
今週も始まりました、既婚男女の恋とか愛とか人生とか。この番組はアラサー既婚男女2人が恋愛、結婚、子育て、人生などいろいろなテーマについて赤裸々に語り合うトーク番組です。先週ちょっと恋愛からテーマを変えまして、
離れたよね。
そう、子育てについて話して、まあ子供は結局いいよっていうね、話はしたけど、大変なことはもちろんあるけど、っていう流れで、なんか今日はそもそも結婚っていいものなのかという、
ああもう人生の重大テーマだよね。
ね、これがさ、まあ前の子育てもそうやけど、結婚しないで独身でみたいな、自分の人生を楽しもうっていう風潮が、多分どんどん強くなってるやん。
あるね、なんかキャリアを上り詰めた女性とかそういう感じよね。
ああそうね、
40代50代でも結婚してませんみたいな。
はいはいはい、いますよね、
うん、
でそこはどうなのかっていうことについてね、ちょっと話したいなと思って、まあもちろんお互い結婚してるから、はい、その結婚してよかったこととか、うん、逆にやっぱ独身がいいなとか、まあいろいろあるやん。
あるある。
その辺をね話したいなと思いつつ、
はい、まあ結婚何年目だっけ、ケンは。
もう8年とか。
うわ、なんか男子大先輩だ。
8年、7年、うん、7年8年目かとか。
もうすぐ10周年じゃん。
ほんまやね。
大先輩すぎる。
いやほんまやね。あと3年ぐらいしたらそうやね。
そうだよね。
うん。早っ。結婚、しかも俺の場合は結婚願望、初回の放送で言ったかな、はなかったから、なくて25で結婚してるのかな。
早いもんね。いい男性ってそういう感じで早く結婚するんだよね。
なんかな、なんかよくわかんないけど、俺はそれこそ結婚する前は、っていうか今の奥さんに出会う前はもうなんなら独身貴族で
一生でも
全然いいんちゃうかって、
楽しいしみたいな。
楽しいし、で俺比較的なんか何でもいろいろやりたいみたいなタイプの人間なので、結構その自分の人生に退屈な瞬間はないんですよ、基本的に。
ああ、一人でも全然楽しめちゃうってことだもんね。
そう、でなんかやって面白くて、でそれに飽きてもまたなんかやりたいみたいな感じで、全然自分のだけでも人生歩めるわみたいなのを思ってて、で、まあ、なぜか結婚しまして
出会っちゃったからね。
いや、まあそうね、結婚したいと思える人に出会ったから結婚したわけやけど、まあやっぱりそりゃね、葛藤する時もありますよ。
何と。
いや、例えばこれ一人やったらもっと自由にこういうことにも挑戦できたかもしれないとか、もっと、なんだろうな、あれこれ好き放題、自分のキャリアも、
確かに制約
できたかもとか、
なしに選べたかもみたいな、
っていうのはあったりもしたけど、そこは結婚するときに今の奥さんはめちゃくちゃそこが寛容な人を俺も選んで結婚してるから。そう、例えば、結婚したときはまあ会社員やったけど、そこからフリーランスになるタイミングとかの時とかは全然そこは自由っていうか。
あ、そうなんだ。職業はめっちゃ不問みたいな感じ。
そうそうそう、もう別に、なんならその結婚前に俺明日会社辞めて、吉本興業の養成所に入って、M1 優勝目指したいんやけどって言ったら、あ、いいんちゃうって。
あ、すっごい
言ってくれた上で、
あ、
この人と結婚しようと思って。でそれもあったから、多分だいぶ寛容ではあるよね。
そうだね。普通はちょっと、何考えてんのみたいな。
そう、
誰とコンビ組んでどうすんのみたいな話になるじゃん。
多分止める人がほとんどなはずないけど、
ちょっともうちょっと考えようよみたいになるよね。
なるよね。けどそこはなかったから、だから正直子供生まれるまではあんまり自分の人生自体も全く邪魔されるというか、になったことはない。
へー、
っていうのはめちゃくちゃ恵まれてた。
恵まれてるわ、
かな。
いや、結婚してよかったよね。
そういう意味では ね、よく。しかも俺の場合はなんかその付き合ってる時にさ、例えばじゃあ土日お互い休みです、ってなった時に、土日デートするとか2日ね休みあって土日ともにデートするみたいなのがすごいなんか嫌だったんよ。
全部使われちゃうから。
そ
う、時間、
いや1日は自分の好きにさせてよみたいな感じで思ったりして、その過去の彼女と別れたこともあったりするぐら
い
だったんやけど、逆に結婚しちゃえば ずっと一緒にいるから。
わかる。
なんかそのわざわざ労力使って時間作って会うみたいな作業がいらないやん。
そう、毎日家でね、うん、顔合わせるわけだから。
そこがすごい俺は良かったなっていいよなって思う。
あ、逆にね。
そう、
うん、待ち合わせすることなく会えるし、別にお互いフラストレーションたまんないし、
そうみたいな。し、なんかあの付き合ってる時ってさ、そういうデートとか特別な時間としてまあ会うやんやっぱり、
うんうん、
けど結婚したら自分と相手の時間がずっと同じ流れの中でこう、うん、合わさってるみたいな感覚やん、うんうん、だからそれがすごい楽っていうか、
あ、自然な中でね、
そう
過ごし、まあ、生活するってことだもんね結婚って、
う
ん、
そうね、
分かるわ。
まあでもそっか、最初ね、
うん、
いろいろ苦しみまして、
はい、
人と一緒に住むっていうのはちょっとできないタイプや
った。あ、はい、初めてって感じ、他人と暮らす、同棲したことない
っていうか、もうごめんなさい、3泊以上の旅行すら無理。
そういう人いるよね、
2泊3日で
人間といるのが無理みたいな。
あ、そう、3日目に高熱出る毎回ほんまに。で大学生とかだとさ、もう授業もあれやからさ、
うん、
入りびお互いなんか家に入り浸るみたいなこともあるやんか。
あ、グダグダグダグダね、ゲームしに行ってね、
そうそう、で、うん、気づいたらまあ2泊しちゃったみたいなでも俺の場合3日目に必ず高熱出て帰るって言って、なんか
体が拒否してんだ。
そうそうそうなんよ多分、まあ、気使っちゃうのかな、よくわかんない、無意識にね。
そうだと思うわ。
だから旅行でもすごい、うん、無理やね今まで多分異性の人と旅行行ったんは3泊以上は奥さんとの新婚旅行のみかな。
マジか。ああ、どこ行ったんだっけ。
ニューカレドニアに
珍しいよねそれはね、すごく美しい。
あ、そう、めちゃくちゃ綺麗、よかった、よかったんやけど。
ニューカレドニアっていう国だっけ。
フランス領、一応
フランス領ニューカレドニア
で、今はちょっと渡航制限がかかってる、現地の人らがフランス領であることに文句を言って独立運動みたいなのをしてて、
香港みたいになってる
の。あ、そう、結構過激な感じになってるから、
あ、美しい 国で
行けなくなっちゃってる
あら、ま
じゃあっていうぐらい、
行けてよかった。
そう、あの要は人と一緒にいるのきつくて。
あ、そっか。
でやっぱり今の奥さんも先に結婚してから、いや、プロポーズしてか、
うん、
プロポーズして結婚するまで3ヶ月あったんやけど、
うん、
籍入れるまで、
うんうん、
でそこで初めて一緒に住んで、
うん、でその最初の1週間は高熱出た。
出た、
出てるんだ
出てほんまに奥さんに、まあ、未だに言われるけど、俺自然に言っとったんや、それを。過去にこういうことありましたと、うん、でいや、さすがにそれはもうないかもなって思われてたかもしれないけど、うん、3日目ぐらいではなかったよ。あれ、いけるやんみたいな感じになってたら、7日目ぐらいで、ちょっとしんどい。
その時は家出てってもらうの？
実家に帰りました、僕。
あ、家出たんだ、自分が。
自分から、ごめん、帰る。ごめんね、帰る。
交代作ってから帰るみたいな感じ？
うん、そう。めちゃくちゃ凹んでた、やっぱ。
いや、へこむわ、
うん、でしかも実家に帰られるっていうのがね、またね、屈辱的っていうか、
逆にね、そう、男の人に家出られるみたいな、
そうっていうのがあったぐらい、マジで人と住むの無理やったんやけど、
そんな人が結婚してますから、皆さん、
そう、あのそれに関してはマジで慣れます、うん、ほんまに
ね、他人と生活するの不安みたいな人いるけど、
そう、
慣れだよね。
慣れ、
お互いになんか調整していくからね。
そうそうそう、で最初でもその高熱出てから、あの俺初めて会社を10日以上休みまして、
そんなに重かったってこと？
で、あの内科、耳鼻科、脳外科、いろいろ回って原因が分かりませんって言われて
重秒
ひたすら点滴を打つだけ。
MRI とかならないの？したするよね、うん、
でも異常はないですみたいな、
怖すぎる
感じで。そう、でも俺的にはまあ多分それしかないなって、
うん、人と言い過ぎて精神的なね、精神ストレスからの、
うん、っていうのを思ってたけど、そんなこんなも乗り越えて結果今は良かったなっていうね。
すごいよ、この挫折を乗り越えてるから、
うん、そこは慣れます
説得力あります
ね。大丈夫です
だいぶ。
そこは美香はさ、
うん、
その結婚前と、まあ、結婚したことで、
うん、
良かったこと悪かったことというか。
私はさ、メンヘラタイプだからさ。
あ、そうなんや。
そう、マジで早く婚姻届出して、
うん、
縛りつけたいっていう
怖い、
一緒に暮らそうよみたいな、
はいはいはい、
そう、私は安心感が欲しいから、
うん、
法的拘束力を持って拘束してんの、本当に。
はあ
そう、
でしかもそっか、もともと結婚したかったから、
したいし、 なんかそれこそ土日両日会いたいタイプなの。
あ、
3連休だったら3日間くださいっていうタイプなの。
めんど
くさい。だけど彼はそのタイプ、自分の時間が欲しいタイプ。
1日でいいよ。
そう、男の人はそういうタイプだよね。でもね、私はガチ切れしちゃうの、そういうのに。3連休あるじゃん、中日から会おうって言われたらそこでまずプチンとくる、しかも理由がなんかいろいろ忙しいからって言われて、じゃあ何って聞いたら、あの洗濯と、なんか洗濯したいみたいな。
家事ね。
そう、あ、まあ、家事をしたいみたいな。 あと清掃がしたいみたいな。
溜まってるからね。
そう、いやいやいや、おいおいと、それはあの自分のね、その忙しいに入らないよ。私に会いたいの方が絶対大事でしょと思っちゃうタイプ。あ、まあ、
その理由はそうかも。
うん、だからあの結婚早くして法的に拘束したかったんだよね。口実として一緒に住めるじゃん、もう結婚したら、
うんうん、
そう、なんかその待ち合わせを飛ばしてね、うん、もうずっと毎日会えるわけじゃん。なんかそれ、そういう意味ではもう本当に結婚してよかった。
お、
そういう不安とかイラつくこともないし。
そっか、
そう、
安心できる。
そう、安心。まあ家の中で一人になってるけどね、今もね。
いや、それはなりたい、なりたいよ。
そう、あげてるんだけど、うん、まあまあ結婚して本当に良かったなって思う瞬間はもうね、待ち合わせしなくていいし、
うん、
喧嘩することもないわけよ、それで、
うんうん、
一回もうかなり喧嘩しましたからね。こっちはめっちゃ会いたいけど、あっちは自分の時間欲しいみたいな。これはもうすり合わせられない。
そうやね、無理やん。
無理なの、無理だからもう結婚しちゃった方がもう平和、本当に喧嘩することない。
そっか、逆にいい解決策なんのか。
そう、だメンヘラの女の子はもう結婚したらかなり安心。
おー、
う
ん、でそれでいくと、その何、結婚したっていう、まあなんかなんていう、心の安定みたいなのもある。
今
も
あるあるある、精神的安定剤。
あ、
結婚してるから。
まあまあそこはやっぱあるよね、うん、なんかね、
あるある。紙切れ一枚だけど、そこには法的拘束力が発生するわけ。
めっちゃ言うやん、それ。
そう、不倫もできません、うん、浮気もできません、ね、でしょ、ね、何かあったらね、あの精神的慰謝料ですから。
はいはいはい、
そう
めっちゃ法で固めてるな。
だから紙切れは出した方がいいんだよ、絶対。
あ、事実婚とかはちょっとって
思っちゃうタイプ。事実婚だと私は不安なタイプかな。
まあ確かにね、そういう人は多いだろうな、
うんうん。
とはいえさ、あの美香は一人人生も海外行ったりとかさ、
うん、
結構楽しんでたタイプの人やんか。
楽しんでた、うん、
そこへの寂しさとか、
うん、
名残惜しさはないの、結婚してからの。
そうだね、結婚してからさ、その相手が私のこういうなんか自由奔放にどっか出かけたりするの反対するタイプじゃないから、全然なんかないな、ストレスみたいなの。全然今でも多分子供預けるねみたいな感じで言っとけば行かせてくれると思うし。でもなんか、でも家族になったから家族で行きたいかもね、海外も。
あ、やっぱね、
そう、変わっていくかな、そういうところも。
確かにそれは変わるかもね、
うん、そう、子供連れて行きたいなみたいな。
そっかそっか、
そう、形が変わっていくんだろうね、きっと。
そうね、しかも、うん、なんやろ、こう一人で、これも年取ったからなのか分かんないけど、一人で味わえる楽しみでさ、
うん、
まあそれは楽しいよ、楽しい、楽しいけど、うん、なんかなんやろ、結婚してじゃあ奥さんと分かち合う、
うん、
まあなんか経験なのか楽しさとか、うん、子供とそれこそ作る思い出とか、
うん、
やっぱそっちの方が豊かというかさ、に思っちゃうな、今思うとしたら。
そうね、幸せの厚みが違う気がするな。
おー、
うん、一人で海外行って、うん、あ、これ美味しいなって食べるのと、家族で行って美味しいねっていうのは全然違うわね。
そうやんね、
うん、
そこはめっちゃ思うな、
うん、
だから俺だったら次3月に実は初めて、走るの大嫌いなんやけど、うん、ハーフマラソン出るんですよ。
どこで？
東京で。
あ、東京で。
そうそう、エントリーして、でそのハーフマラソンも多分まあ一人でも全然できるよね、うん、ハーフマラソン出るっていうのも、
うんうん、
なんやけど、なんか子供が見てくれてたりとか、家族が応援に来てくれるとか、
うん、
子供に挑戦してる姿を見せたいとかっていうのがなかったら、そんなに多分出ないかもしれないし、
うん、
うん、みたいな、なんか新たな挑戦の仕方というか、
あ、パパとしてとか、
うん、そうそうそうそうそう、っていう部分の なんか人生を豊かにしてくれてるっていう、
あ素晴らしい、
うん、感覚があるから、
うん、
そうなんよね。だから一人でもできることではあるけど、うん、家族がいることでよりなんか伝えられることとか、
そっか意味がね、
そうそうそうそう、
違ってくるんだよね。
そう、
わいいパパじゃん
っていうのはなんか思うんよねって考えると、やっぱ結婚とか、まあ、子供も含め、うん、いいじゃないって思うけどね。
いいよね。あ、人生が豊かになるってことだよね。そうそうそう、結局はね、確かに。
だからまあもちろん子供ができたらそれこそ好きに一人で海外とか行けないけど、
うん、
もちろん行きたい時あるよ、
うん、
あるけど、まあね、行ったところで、
うん、そうだね、
やっぱ家族、それこそ家族で行った方が
結局ね、うん、あ連れてくればよかったってなるんだよね、きっと。
そうだね。
そう、
あとさ、そのまあ、旅行とか何回か家族で行ったり、
うん、
国内やけど、
うん、
したけど、俺基本的になんか人生はもう思い出作りやと思ってるから、
うんうんうん、
基本的に、
うん、
どんな思い出を、死ぬ時になんかどんな思い出をいくら作れたかみたいな、
あ素晴らしい
感覚で生きてるから、
走馬灯がめっちゃ長いみたいな、
あそうそうそうそう、いかにその思い出を増やすかみたいな、
うん、
観点でいくと、やっぱり意外と一人での思い出ってそんなに、一人時代振り返っても、いや一人で思い出ってあんまないよね。
確かに確かに、私死にかけた経験しか思い出せないかも、うん、
やばい経験、それはそれで
海外一人で行って死にかけてるから、
あ、まあそれはおもろいけど、それおもろいけど、
そうなんか苦しかったことの方が思い出しやすいかもね、一人だとね、
お
一人で楽しいより、
そうかも、
そう
そうかもね、
辛かったこととか、うん、こんな嫌なことあったみたいな方が多いかもな。
確かにな。
そう、
そうなんやな。なんか自分だけで思い出残ってるの、それこそ大学受験に合格したとかさ、
あそう、大きな喜びか、
そうそうそう、そういう感じのものとかは多分人生振り返ったら思い浮かんでくるけど、
うん、
でもそれ以外のなんかを、うん、みんなでやり遂げたとか達成したとか嬉しかったみたいなのって基本やっぱ他人と関わってるやん、
うん、確かに。
ってなった時に、もちろんそれが今でも他人と関われるけど、
うん、
その特殊な他人、家族という、ね、すごい特殊な他人との思い出って、うん、しかもそれ子供であればあるほど、なんか思い出も、なんていうかな、難しいけど、なんか子供やからあんまり読めないしさ、
うん、
どういう風な、ね、表情するだとか、うん、行動するだとか、何が起こるとか、読めないからこそ、なんか思い出に残りやすいとか、
うん
うん、あるよね。やっぱ2歳の誕生日に上の子が、うん、沖縄の小浜島っていう離島に行きまして、
はい、
そこで誕生日当日にケーキをね、プレゼントして、
うん、
めちゃくちゃもう喜ん2歳で喜んでくれて、
ね、
いい、もう飛び跳ねて、いちご食べて美味しいみたいな、やっぱその思い出って一人では、一人で同じ場所に行って、確かに楽しい思い出作れるけど、でもそこの瞬間って、
味わえないよ
ね。そう、味わえないから、そこはやっぱり誰かと過ごしてる意味やなってね、
うんうんうん、
思っちゃうよね、
うん。いい思い出の話が。
そう。っていうのはすごい思うかな、うん。やっぱり人の人生をもね、一緒に味わえるっていうか、なんかね。うんうん、
共有してね。
そう。
共有しながらの喜びだから、やっぱ倍なんだろうな、
ね、
うん、
いや話してて思ったけど、めちゃくちゃ結婚良くないか、
めちゃくちゃ良 いでしょう。
めっちゃ良くない、なんか改めて喋ったらめっちゃ良くない、
うん、まあ、他人とね一緒になるっていうなんかハードル、
うん、
やっぱあるかもしれないけど、うん、なんかゼクシーのさ有名な言葉なかった、結婚しなくても幸せになれる時代に私はあなたと結婚するのですっていう広告があります。
いい電通さんかな、このキャッチコピーは
多分博報堂か電通さんだと思うんですけど
素晴らしいな。
そう、やっぱそうだよね。だって結婚しなくてもある程度幸せじゃん、独身、うん、ってか結構普通に幸せじゃん、
うん、
だけど幸せになれるけど、あなたと一緒になる幸せを選ぶってことでしょ。
素敵。
うん、
いやいいな、なんか誰かの結婚式来て
前回友達の結婚式でこのキャッチコピーを出してた。
あーそうなんや、うん、いやいいね、そのコピーはグッとくるな。
そうそうそう、
わー結婚っていい。だからなんか今ね、その結婚の辛い こととかさ、なんか嫌なこと、うん、SNS とか、まあそれこそね、
あるよね、うん、されずまアカウントとかね、
ああそうそうそうそうとかさ、うん、出てきちゃうけど、うん、やっぱいいことも多いよな、子育ても含めてな、
うんうん、
そこに目を向けてほしいよね、やっぱ結婚してない人はぜひ ね、
うん、
っていうのと、あともう一個、今これは結婚したからこそああよかったって思える点やけど、
うん、
40代50代になった時の、うん、一人の状態を想像した時に、うん、いやまあまあなどうするみたいな、
いや多分遊び尽くしてるじゃん40代50代一人で、うんうん、ずっと過ごしてきて、
そうね、
相当寂しくない？きついよね、友達もう子供たち高校生とかでしょ、
いやきついよねやっぱ
話し合うか、
ね、
今だって会わないよ、だって独身の子と集まったりとかした時にみんな子供の話しちゃうから疎外感も感じるだろうし、なるべくしないようにしちゃうしこっちも、うんうん、共通の話題マジテレビの話とかニュースの話くらいしかなくなっちゃうわけじゃん、
そうよね、
そうどんどんどんどん40代50代でまあ独身貴族してたら同年代の友達少なくなってくんじゃない？
ね、みんな誰と過ごす
んだろう？誰と遊んでんの？
わかんない。
遊ばないんかなやっぱ。サウナ行って。
あもうね自己磨きに、
うん、かもしれない。
邁進するとかしかないのかな。
うん、かもしれない。
うわそれ考えたらやっぱね結婚しかもそっからさらに踏み込んで60代とかになってじゃあ、うん、仮に仕事も辞めましたってなったらさ、
リタイア後？
社会これまあ結婚してる人でも言うやん、
うんうん、
社会との関わりがなくなった時にどうすればいいのか分かんないとか、ね
うんうん、
急に老けるとかさ老けるとか、
確かに
それがやっぱ結婚してないとなんかダメージえぐそうよね、うん、なんとなくね、
確かに
どうすんだみたいな
ね、え想像つかない、だから私は絶対結婚したかったけど、
いやそうね、うん、冷静に考えたらそういう思考であるべきだな、
孤独は無理、
ああ
孤独はもう犬飼うかも、うん、
ああ、うん、そっか、
ま
あ、
救世主として
そういう
猫犬
そうやね、
うん、
紛らわせ方
そうそうそう子がいないから、
う
ん、みたいな、
そうや
ん
な、
そういやリタイアしてからはしんどいかな、
これなんか華やかでめちゃくちゃそれこそ稼いでる経営者とかですら、
うん、
一人の人は多分その寂しさってどこでも埋められないやん、いくらお金あっても多分、
与沢さんいるじゃん、
ああ与沢さん
離婚してさ、
あそうや
めちゃくちゃ婚活してるじゃん、
あしてるし
てる、やっぱ孤独に耐えきれないんだよ、
あそういうことなんだやっぱり、うん、
めっちゃ婚活して私もめっちゃ見てるけど X
今日は誰々に会いましたとか やってるよね、
そうそうそう今日の子めちゃくちゃ可愛いみたいな、やっぱり無理なんだよ孤独、どんなにお金があっても解決できないの、この情のつながり、
いやしかも一回結婚して子供もいる状態からいなくなったら確かに、で
奥さんの方に全部行っちゃってるから子供が、
いやそりゃしんどい、
矢沢さんしんどいと思う、お金がいっぱいあっても満たされない、
いやそれしんどい、
満たされない心のなんか穴があるんだよね、家族でしか埋められないんだと思う、
それはほんまそうやと思うわ、
しかも一回家族を味わってるからさ、ねなおさらね、しんどいと思うわ、
うわー怖い、やっぱり大事ですね家族、
うん、心の穴を埋めてくれるんだと思う、
いや間違いない、
私も恋愛してた時から言ったけど男でしか埋められない心の穴ってあるからさ恋愛でしか埋められないんだよ、
そうなんだ、
そうい
やそうやんな、確かにそこはもうさっき美香が言ってたその心の安定はそこは関わってるよね、関わってくる、なんか一旦孤独じゃない、
孤独じゃない、味方がいるみたいな、
そうそう味方がいるね、
そう自分の味方がいるんだよ、増えたって感じ、
うんうんうん、
自分の家族として奥さんが増えて子供が増えて絶対的味方っていう強み、
めっちゃわかる、
うん、
じゃあ例えばこのわかんないけどこの番組がまあじゃあいろんな人に聞かれました、
はい、
でめちゃくちゃ、アンチがいますでこのケンとかいうやつはクソ野郎だみたいな散々言われたとしても、
うん、
家に帰ったら、
うん、
俺のことをパパパパ大好きって言ってくれる子供がいて、
そう
でね大丈夫だよって言う奥さんがいて、
うん、
大きいっすね、
大きい大きいよね、で芸能人もさ毎日アンチと戦ってるわけだけど、
うん、
ねそういうパートナーがいて心強いんだろうね、
間 違いない、うん、いやだからやっぱ先週の子育てに続いてですけど、結婚しましょう、
結婚しましょう、子供を産みましょう、これは少子化対策の番組ですみたいな
政府からねちょっとスポンサー料いただきたいぐらいですけどね
いただきたいね
では結婚、うん、いいぜという話
だね。いいよ、メンヘラの女子男子、うん、結婚した方がいいよ、法的拘束をしようよ、
めっちゃ言うなそれ、うん、まあでもその安心感がね、
うん、紙さえ書けば大丈夫だから、そう
そうそう、いやよく考えたらすごい制度よね、あの紙を1枚書いただけで婚姻関係になるという、
ね、しかも証明書ないんだぜ、おかしくない？あ、
そっか、
あの中国の例出すと、うんうん、結婚証明書を発行されるの
よ、
しかも2人のツーショットがある、この人と結婚してますみたいな、そう、だから中国だったら簡単に確認できるの、相手が既婚者か未婚か、日本って結婚証明書ないじゃん、戸籍謄本取らないといけないじゃん、
そうね、
そうだからさ悪い男が増えてんだよ、あ、既婚なのに俺結婚してないし子供いないぜみたいなふりができるわけ、
え、中国やったら
それ結婚証明書があるから、うん、多分あの調べられるんだと思う、簡単に、
そういうシステムなんだ、そう
日本も作るべきかも、
あ、確かに証明書ないね、う
ん、だって紙切れ出すだけで結婚しましたってなって、その紙切れ手元に残んないじゃん、うん、婚姻届って、
いや それあれおかしいよね、募集される、
おかしいよね、
あれなんなんやろね、
え、コピーくれないのみたいになんない、
そうやね、
てかあっちがコピー取って本物のは残してよってなるよね、
それめっちゃ思う、
これ結婚届出した人にしか分かんないと思うけど、おかしいよね、
おかしいおかしい、言われてみれば
持ってかれちゃうんだもん本物、
だから変な話、2人ともが記憶喪失になったらもう分かんないみたいなことだよね、要はね、そうそうそう、極論、
そう、え、出したっけ出してないっけみたいな、
いやそういう話になるもんね
でもまあ、うん、結婚届出すと精神的安定が得られるよ、
いやそうですね、うん、いや絶対今日改めて思った、なんかまあぼんやりと結婚いいなとは思ってたけど、うん、けどね、いざこうやって話してみたらめっちゃいいやん、
めっちゃいいよね、結婚してよかったよね、
めっちゃいいよね、
うん、やっぱ宝物ですよ日々が、
いやほんまに、うん、絶対した方がいいな、結婚しないでいい、
う
ん、
デメリットなくないって思っちゃうね、
うん、いいやっていう人は何なんだろう、あの、
いや遊びたいんじゃない、
うん、そうなんかな、
遊びたいんだったもん、結局踏み切れない、この人だってこの人と一生添い遂げるって覚悟がやっぱできないんじゃない、
でもそこやっぱさ、先週も言いましたけど、ある程度勢いよね、もうい
や勢いやっぱバカになった方がいい、
うん、うん、しそんなさ未来のことは、まあ、正直わかんない、
わかんないよ、ね、だって周りだって離婚するかもしれないよ、いや全然、ね、自分がするかもしれないし、
そうそうそう、その可能性だってある上で、うん、それ含めてでも結婚をね一回経験するその勢いを持つっていうのは大事ですよね、うん、
大事、結婚に迷ってるねカップルがいたらね、うん、いや別れるか結婚するかだから、もう結局、
い
やもう
脅してください、あの僕の奥さんがそうだったように、
そう、うん、別れるか、今ここですっぱり別れるか結婚するか決めてください、
はい、決めてください、
はい、迷ってる人いたら DM ください
背中押します既婚男女の恋とか愛とか人生とかは毎週金曜夜9時から各種ポッドキャストやスタンド FM、YouTube でも配信しています。皆さんからのお悩みメッセージ、感想などもどしどしお寄せください。番組の X の DM か Google フォーム、スタンド FM でお聞きの方はコメント欄やレター機能からも受け付けています。それではまた来週です。さよなら。
バイバイ。